皆様こんにちは。スプチームのインタビューとして今回若田メンバーのナレスさんに来ていただきました。前回の第3回に引き続きチームのインタビューをメンバーのインタビューをしていきたいと思います。聞き手は前回ゲストとして呼ばれていた私山根が担当させていただきます。では早速ナレスさん、簡単に自己紹介の方をお願いいたします。
ありがとうございます。建築構造工学部2年目のナレスと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出身はネパールで、23年に入社して、建築構造工学部のスマートエンジニアリング室で働いております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ネパール出身というところで、いわゆる海外採用ということになるかなと思うんですけれども、わざわざ日本に来て、で、さらにこの、私たちがいる構造計画研究所に入ろうって思った理由っていうのは、どういうところかを聞かせていただければと思います。
はい。まずはその、中にですね、二つお伝えしたいことがあって、一つ目はなんで日本に来たかっていうのと、二番目を、二個目はなんで KKE に入ろうと思ったかっていうのは、それぞれ説明させていただきます。日本に来るきっかけはですね、ネパールの大学の3年生の時、ネパールで2015年の大きい地震があって、その時から、耐震技術に興味を持って、耐震技術を進んでいる国に、大学院とかに行って勉強したいなと思って、日本に来ました。で、それで、大学の同期が KKE に入っていたので、その同期から KKE のことをして、やってることも、一般建築とは限らず、いろんな分野の仕事ができるが、解析コンサルティングとか、研究でやってたとこも活かせるっていう意味で、KKE に入ろうと思いました。
はい、ありがとうございます。ネパールの地震っていうのは、実際にその場に体験した感じだった。
そうですね。その時はまだ、ネパールの首都、カトマンドの大学出てたんですけど、その時カトマンド首都にいて、実際の地震も経験していて、地震の被害も、経験することができて、それで、地震はこういうもので、こんな被害もあるよっていうのは、見て分かって、それで、はい。興味は。
なるほど。ありがとうございます。日本に来た後の同期で、いた方が、経験に入っていて、いろいろお話聞けたっていうことだったと思うんですけども、我々の会社としては、全社的な動きとして、海外採用を結構力入れてるっていうのが、もともとあるんですけども、その点はなんか結構助かったとか、そういう面とかっていうのはあったりしたんでしょうか？
そうですね。大学にいたとき、卒業したらどうしようかなと、結構考えてたんですけど、そのとき日本語も、あんまり喋れなくて、日本の、一般建築の会社に入ろうと思ってても、日本語喋れないから 入れないっていうのもあって、KKE は、そうですね、まあ、海外採用、いわゆる英語採用もやっているっていう話もあったので、まあ、予防しようと思いました。はい。
今、日本語の話が出てきましたけども、もう今聞いてると本当にペラペラで、何にも日本人と遜色ないぐらい喋られてますけども、そのあたりは結構大変だったところとかあったり、どういうふうにその取得していったかみたいな話というのは、どういった形だったんでしょう。
ですね、日本語に関してはまあまだまだですけど、まあ会社入った時は全く喋れなくて、それはまあ最初の頃は日本言語っていう面で難しかったんですけど、まあ会社入った1年間は午前は日本語学校に帰っていて、まあ勉強させてもらって、まあそれなりにまあ少しずつ身につけていったかなと思います。はい。日本語に関しては、まあまだまだ、はい、頑張らないといけないところはあると思います。
会社の制度として、まあ午前中日本語学校に行けてたっていうことだ。
はい。
まあいろいろ入ってみると、日本のこの企業っていうところで価値観の違いとかで苦労したとか、まあ今もなかなか苦労しているとか、そういった点とかってあったりするのかなっていうところと、まあ入ってみて、ちょっとこういう点が不安だったけど、意外とそんなところは大丈夫で、こういうところは良かったなって思う点とか、何か思うところがあれば教えてください。
はい。そうですね。入ったとき、一番、まあ、苦労してたのは、まあ、先ほどの話も、にもあった通り、日本語という、まあ、言語のもんでも難しかったし、まあ、私、社会人として、まあ、経験がなかったので、初めて、まあ、社会人の経験も、その大学と違って、まあ、ちゃんと朝起きるのも結構ずっと遠いところに住んでいたので、まあ、朝早めに起きてっていうのも最初の頃は難しかったです。入ってみてよかったとも思う点に関しては、まあ、建築構造工学部のスマートエンジニアリング室に配属されて、基本的に、まあ、プログラミング開発がメインで、メインの作業でやってる部門、室と言われていたので、まあ、私あんまりプログラミングの経験はなかったので、そこは不安でしたけど、まあ、今、いろんな業務に関わっていて、そういうところも、まあ、一歩一歩、まあ、身につけることができているのは、まあ、いいのかなと思っております。
今、まあ、ちょっと開発のやつを少し勉強しながらいろいろやっていっているっていうことだったと思うんですけども、今後、どういったことをしていきたいみたいなところがあったりするのかっていうのは、まあ別に業務に限らなくてもいいと思うんですけども、
はい、
まあやってみたいこととかっていう、まあ将来のビジョンっていうんですかね。
はい。
何かあれば、教えてください。
はい。今後、まあやっていきたいこととしては、まあまずはそのプログラミング技術をもうちょっと勉強して、身につけたいっていうのは一つ目であって、ですね、さらに、まあ、入ってからあんまりその研究的なものはやることはまだできてないんですけど、そういう、まあ、ちょっと研究的なことも、まあ、自分の個人テーマなり、まあ、他の、まあ、大学の先生とか他の まあ、人と共同研究みたいなところもとやっていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。研究的なところの話に関しては、まあ、私たちの部門に限らず、会社全体としても結構研究、産学連携っていうことで、まあ、学問のところと、まあ、企業としての連携っていうのをどんどん推進しているところだと思うので、まあ、結構やりやすい環境はあるけども、まあ、そういった、そういうところをどんどん挑戦してみたいっていう感じなんですかね。
はい、そうです。はい、ちょっとその業務もやりながら、まあ、いろんな、まあ、同時にいろんなことをやれるまでにはまだですので、そういうところも自分で、まあ、チャレンジしていきたいなと思っています。まあ、そっちのメンバー、部のメンバーとか他の方々もいろんな研究に関わってる方もいたりして、まあ、そういう、まあ、自分が、まあ、こういうことをやりたいと、まあ、決めさえいれば、まあ、できる環境ではあると思います。
はい、ありがとうございます。
その2に続きます。